Radio communication fans, this is FM Paloon. This is your community place. Over.
Beam Antenna.
All radio communication fans, this is FM Paloon.
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon.
はい、皆さん、新年明けましておめでとうございます。ビームアンテナのお時間です。本年もね、どうぞよろしくお願いいたします。ビームアンテナもね、昨年の途中からスタートさせていただいたわけなんですけれど、本当にね、皆様に毎週聞いてるよって言っていただいて本当にありがたく思っております。ありがとうございます。今年もね、頑張っていろんなところにビームを振って皆様にね、いろんな情報をお届けできたらななんて思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。さあ、そんな2024年になりましたが、1月1日から今年はなんか波乱なというか、ものすごい事件が起きる1年になったなって感じがします。私も1日の日はですね、朝までずっと生放送やってましたから、それが終わって、ちょっと仮眠して、自宅でね、夕ご飯は久しぶりに家族で食べようなんて言って夕ご飯の支度をしてましたら、いきなりの揺れですからね。IH なんて心配はないんですけど、思わずガスの火っていうかね、IH の電源止めちゃったりなんかして、ちょっとね、慌てましたけど、すごい長い時間揺れていたのでちょっとびっくりしてしまって、その後ね、テレビをつけたら、とってもね、石川とか北陸の方での地震ということでびっくりしました。そしてその後は今度はね、JAL の飛行機が炎上ということでね、そちらのニュースももう本当に衝撃でした。もしあの飛行機に乗ってたらどうなるのかななんて思ったり、あとはこれからいろんなね、仕事で飛行機に乗る機会もあるので、そういった時手荷物、上の棚にね、本当に邪魔になるから入れるのもいいんですけど、本当に貴重品だけはすぐポッケに入れて持って飛行機に乗った方がいいのかなとか、いろいろ考えさせられてしまいました。そしてね、無線会の方では2日からですね、皆さん QSO パーティー、ニューイヤー QSO パーティーということでね、やられた方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。私もね、頑張って今年はちょっと自分からちょっとだけ CQ も出したので、件数が稼げましてね、ちょっとでもゆっくりやっていたので2日間で終わらう方ができました。そんなことでね、結構波乱が起きたこの新年1週間だったかななんて思っております。ぜひね、今年辰年いい年にしたいななんて思っております。皆さんもどんな1年にしたいんでしょうかね。いろいろ1年の抱負なんかもぜひこの年の初めにね、考えて目標とかも決めて、これやろうなんて決めてね、ぜひ1年を楽しく過ごしていただけたらと思っております。それではビームアンテナ、今日も JI-1 BTL 三田香織頑張ってお届けさせていただきますので、どうぞ最後まで皆様お付き合いよろしくお願いいたします。ビームアンテナ、この番組は FM パルルの制作でお送りいたします。
76.2 Music Lovers FM。
さあ、それでは新年ということなのでね、今日はこの方にご登場いただきまして、新年のご挨拶を含め2024年をね、語っていただこうと思っております。日本アマチュア無線振興協会 JAD 三木会長とお電話をつないでおりますのでね、三木会長に早速出ていただきましょう。さあ、それでは今日はですね、日本アマチュア無線振興協会の会長であります三木会長とお電話がつながっております。三木会長。
三木でございます。 J1CIN です。今年もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。あっという間にね、令和も6年になってしまいました。早いですね。
はい、
さあ、会長、去年1年間を振り返ってジャードさんとしてはいかがだったでしょうか。
はい、ジャードとしては、メインの事業がね、講習会で、新しくね、ハムの4番サーマンの免許をもらうということですけども、そこはね、やっぱりまだコロナの影響も引きずってるし、全般にやっぱり低調なんですよね。
あ、そうなんですか。はい、コロナも5類に移行してっていうことですか。
でも、それ期待したんですけどね、むしろ逆にね、どんどんなんていうかな、年度始めよりも、もうこの3年末ね、12月あたりどんどん、 っぱり減ってんですよ。
ああそうなんですか、
やっぱりちょっとアマチュア無線に対してのちょっとやっぱりみんなね皆さん危機感を持ってるんですけど、やっぱりどうやってあの活性化するかっていうことが非常に大きいテーマになってて、まあ、その状態で その状況はあのちょっと多分他の組織でも同じようじゃないかなと想像してるんですけど ね残念ながらね、
まあ、そんなことがあって昨年はなんか皆さんで盛り上げていこうということ で、あの体験運用というのをやりましたよね、
はい、そうなんです、はい、でまあね、あのもう体験運用そのものは 2,3 年前から制度化されたんですが、
はい、
まあ年度末ですけどね、昨年度末、要するに、一昨年なのかな、はい、今から見るとね、あの体験運用がだあの誰でもできるようになったんですよ、
はいはいはい、
あの特別なあの曲だけじゃなくて ね、
はい、
一般のクラブ曲でも個人曲でも体験運用できますからね、これはあの制度改正ができて、その他の制度改正もあったんですけども、でその体験運用の、新しく誰でもできるようになったので、もう要するに非常に、チャンスが増えるわけですね。
そうですね、
うん、で だからそれで昨年かなりね、あちこちの地域クラブとかあの JR の支部とかね、そういうところでも、はい、イベントがある時は大体皆さん体験運用をやってね、
そうですね、
まあ、あの小学生中学生はね、に興味を持ってもらおうというのは、それはそれあの大変あの進んだと思うんですね。
そうですね、やはりあれね、今までやっぱりそういった免許のがなければっていう感じでしたけど、はい、何やってるのちょっとやってみたいななんていうのでできるようになったっていうことはすごく大きいことですよね。い
やそれはねとてもやっぱりね、まあ、まずあのえっ間違ってどんなものっていうことがね、あのまあ、全然感覚つかめないわけですよ ね、でも自分がマイク持ってね、
はい、
こう喋ればああっていうことでね、あの、うん、あ面白いなとね思ってくれる人が増えることを期待するんですけどね。
そうですね、さあそんなね、ジャードさんですが、今年2024年、どのような年になりそうでしょうか。
はい、あのね今年はもうみんなねちょっと大変あのアマチュア界を上げて少しね期待してるんですよね、
はい、
っていうのはその体験運用も、まあ、これからもやっぱり本格化するんだと思うんですね、まあ、去年はスタートはしたものの、それであとですね、あの期待、私あのジャードって期待してるのは、
はい、
やっぱりあの学校なんですよね、
学校
の、ね、学校、はい、あのクラブ活動、
はい、
クラブ活動でやっぱりあのがあのこれがやっぱりクラブがあのクラブ局とか、うん、それから無線部とかね、
はい、
昔は、まあ、大体の高等学校は少なくともみんなあった
し、結構学校にはね結構あったって聞きます
よね、中学校でもあったんですよね、
はいはい、
ところが今ねもうほとんどないですね、
はい、
中学校はね、まあ、高等学校はまだ
あの少しありますよね、
だからそれをね、もっと盛り上げて、でやっぱり学校のクラブの中に一つね、
うん、
無線部ってのあって、日頃から友達もそこに、ね、いてやってるのを周りの生徒も見てればね、うん、全然違うわけですよ。
そうですね、
でそこだからそれもね、あのもうちょっとそれと、これはちょっとすぐに効果出るかどうか別なんですけどね、あの学校の中で教育の先生が要するに教えますよね、
はい、
物理のね、
はいはい、
なんかね、その時にあ電波ってこんなもんだよっていうのを電波本当に飛ばして、
うんうん、
生徒にね、
はい、
いろんなことを見せるというそんなこともねあのできるようになったんですよ、
はい、
前はそこがちょっとね法律的に整備されてなかったんだけど、うん、それの制度改正もあったんですね、
はい、
これはねあの非常に少し時間はかかると思うんですけど、とても大きなことで、学校の先生がやっぱりね、クラスの生徒全員にこう、うまくね面白く、
はい、
テンパっていうのは、
ね、
不思議なとこあるなとかね、うん、面白いなと思わせればいいんですよね。
そうですね、そして、まあ、子どもたちも、ね、増やさなくちゃいけないのはあれなんですが、その子どもたちを教える先生世代っていうんですか、
そう
30代40代ぐらいの方々に、やっぱりこのアマチュア無線をやっていただかないことには始まらないですよね。
いや全くそうなんですよ、だからまず先生の影響力がね、
大きいですからね、
大きいんだから、それでね、だからこれはアメリカのねアマチュア連盟ではやってるんですけど、もう前からやってるんだけど、学校の先生に にこう支援してね、はい、まあ、要するに、いわゆるこうに先生にアマチュア無線やってみようっていうことにして、で免許を取ると、
うん
うん、というそのでそれをちゃんとあの要するに経済的に支援するね、
はい、
仕組み、こんなのもねちょっとあのその経済的に支援するとなるとお金がいります、はい、それをどういうふうにして集めるかとかそういう問題あるんだけど、そういうことをちょっとね、今年はね、あの仕組み今年中に実現するかどうかは別として、今年中にはもうなんとか実現にこぎつけて、あの、
ね、
準備をしようと思ってるんですね。
そうです、すごいいいことだと思います。あとはね、なんかあのこれができるかどうかわからないんですが、あのもうリタイアしてしまった方々はやっぱり無線をやってた世代の方が多いじゃないですか、そういう方たちが非常勤のね、講師とか先生でちょっと学校にそういった物理とかなんかを教えに行けられたらいいですよね。
いや、それがね本当にいいんですよ。で学校も今先生方忙しくて、
そう、先生不足とも言ってますもんね。
もうクラブ活動の顧問なんかね、
はい、
もうあのそんな土日土曜日曜
制度で、ね、
大変ですもんね、うん、特にスポーツ関係はものすごく困ってるんですよね、はいはいはいはい、だからそのこともあるんですよね。
で
それともう一つはね、シニアの方はね、昔あの免許取って、だから仕事で忙しくてずっとやってなかったと、
はいはい、
じゃあこう再開局、うん、これやってみようとね、いよいよ ね定年も近いからやってみようと思ったんだけど、随分世の中変わっちゃったなっていう印象を持ってらっしゃるんですよね。
はいはいはい、
今デジタルとかなんか、ね、
はい、無線のね、そうですね、う
ん、それで戸惑ってる人多いんですよ。だからそういう人たちにあのやっぱりあのこう手ほどきっていうかね、
はい、
うん、あのまあ、なんていうかな、講習会的な、まあ、なんかね、要するに、うん、で、まあ、できれば本当に手取り足取り教えられるようなね場を作るとかね、そんなこともできたら やりたいなと思ってるんですけどね。
そうですね、やはりあの一昔前とはもう機械もね、いろんなことがもう変わっちゃってますからね、無線の世界もね。
そうですよ ね、
でやっぱりそういう方たちはお金も結構自由になる、ね、世代になってきたから、
そうなんですよ、
無線機は買えるし、
うん、でちょっとね、定年間に近くなってそうになって面白いなってなれば、
そうです、ね、
よし、あの退職金で
無線機買う、あとは
タワーでも立てるかとか ね
上級試験受けようとかね、なりますもんね。
そうなるといいんですけど ね
、はい、じゃあそんなことでね、いろんなこともまた今年はやっていかないと、いけませんね、
まあ、もとにかくね、アマチュア界を上げてやろうということでね、あのクレーニオね、あのジャールとかジャイアナの方とかね、
はい、
あのそういう方ともあのご相談したんですよね。
そうなんですね、じゃあますま、はい、こちらはもうね、パルルンも協力させていただきますので、
はい、ぜひね、よろしくお願いします、
はい、みんなでこのアマチュア無線界盛り上げていきましょう。
はい、まあ、そういった気になりね、はい、ぜひやりましょう。
はい、じゃあ2024年もじゃあ頑張っていくということでね、今日は三木会長ご出演ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
みんなで頑張りましょう。
はい、頑張りましょう。
はい、
はい、ということでね、ジャードの三木会長にお話伺いました。それではここで一曲聴いていただきましょう。生き物がかりで嬉しくてです。どうぞ。
嬉しくてキラキラ飛び上がれひらひら、初めての夢に挑むような気持ちで、空を駆け抜けてキラキラ笑い泣きキラキラ、恐れずに誰かと壊れるものばかり、雨は上がる奇跡じゃない、みんなで立ち上がる心折れて、やりきれない日々もひたむきに願いをつなぎ合わせて、橋を作るいくつもの光で織りなせば、私たちという彩りになる。一人じゃ 寂しさを知ること、それはきっと宝物で、絆へのフィラメント。誰もが皆孤独の子供たち、夜の闇さえも照らせるから、私たちなら分かり合うことだけじゃ拾えない、分かり合えないことを大事にして。
Beam Antenna. Beam Antenna on 76.2 FM Paloon。
さあ、それでは今日もハムライフ .jp 羽田さんとお電話つながってます。羽田さん。
はい、こんばんは。ハムライフ .jp の羽田です。
はい、新年明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。
さあ、本当に昨年はどんな1年だったですか？もうね、
もうなんかね、アマチュア無線界大変なことが多くて。
そうですね、
あの年間アクセスランキングっていうのをあの1年の最後にまとめてですね、で年明けにハムライフ .jp でも発表したんですけども、はい、まあ見るとですね、ああそうだ、こんなこともあった、あんなこともあった、大変な1年だったっていうふうにですね、やっぱり思い出しちゃいますね。
そうですね。じゃあその話は後ほどということで、
はいはい、
はい、じゃあ本年もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、やはり話題は地震ですかね。
うん、年明けね、1月1日に起きた北陸の大地震、いやびっくりしましたね。関東地方も揺れましたもんね。
長かったですもんね、揺れが
ね。
はい、
でハムライフ .jp でもですね、地震の10分後ぐらいに、念のため皆さんアマチュア無線で非常通信周波数をクリアにしてワッチしましょうという記事を速報で出したんですね。
はい
はい、でこの1週間12月の29日から1月の5日、年またぎのアクセスランキングを取ってみるとですね、やっぱりこのニュースが一番注目を集めて、トップでしたね。
そうですね、やはりね、はい、もう本当に突然のことだったし、すごく大きな地震だったので、でそれが日を追うごとにそのね、被害がすごいひどいのが分かっていくじゃないですか。
そうですね、だんだんね、いろいろ分かるようになってきて、
はい、
それから地震直後は動いていた携帯電話の基地局がバッテリーがなくなったり、発電機の油がなくなったりで、しばらくして止まってしまうっていうケースもあるみたいなんですね。
基地局がもうダメになっちゃうんですね。
ダメになってしまう、
はい、
ですのでもしかしたらこれから通信が途絶して、連絡手段に困ってアマチュア無線でっていうようなことがあるかもしれないので、
はい、
やっぱりまだしばらくの間ワッチが必要かなっていうふうに思います。
そうですね、ですからそういったこういう時こそアマチュア無線ね、非常災害時にっていうことで歌ってますから、ちょっと皆さんでね、力が発揮できるといいですね。
そうですね、でやっぱりアマチュア無線家の皆さんはね、まさかの時のまでに備えてハンディ機とか、アンテナとかっていうのはね、準備を怠らないようにしておかないといかんなっていうふうに思いました。
本当そうですね。で何かあったらバッチしたらすぐね、皆さんいろんな自治体の方にそういった連絡を取り合ってって感じで、ぜひ協力していきたいですね。
いや本当ですね、
うん、さあ、それではじゃあちょっとランキングの方に行ってみましょうか。
はい、
はい、
そういうわけで12月29日から1月5日の年またぎの1週間のランキングになるんですけども、
はい、
トップはそういうわけで北陸地方で震度7、念のためアマチュア無線の非常通信周波数をクリアにっていう1月1日に出した記事なんですが、これがやっぱりアクセスを一番集めました。
はい、
はい、でその次第2位がですね、 年間アクセスランキングですね。アマチュア無線界激動の1年、読者の興味と関心はということで、1月の2日にですね、2023年のランキングベスト30っていうのを発表したんですね、
はい、
これが2番目に注目を集めた記事でした。
はいはい、じゃあこちらのランキングはちょっとまた後ほどちょっと発表していただくということで、
はい、はい、
そして、
あとはですね、うん、NPO 法人のラジオ少年、北海道 の、
はいはいはい、
NPO 法人ですね、
はい、
前は、アマチュア無線の養成家庭講習会やなんかもやっていたんですけども、これが、ラジオのですね、部品とかキットとかの頒布っていうのを長年にわたってやっていらっしゃったんですけども、
はいはい
はい、3月末でいよいよこれを終了されると。22年間これまで活動されてきたんですけども、
はい、
スタッフの方の高齢化でもうちょっと追いつかなくなってきたので、ここらでピリオドっていうことでですね、終了を発表されたんですね。
はい、
はい、この記事に注目が集まりました。
ね、結構皆さん長年本当にここのキットを使っていろんなものを、ね、作られてた方いらっしゃいますもんね。
う
ん、
そうですね、うん、ラジオのなんか制作講習会とかっていうようなことになるとよくラジオ少年さんのキットが出てきたりしましたし、
はいはい、そうですね、
今数少ない真空管ラジオの、ね、キットや何かもあったんで、あ、ちょっとこれいいなっていうふうに、ね、思った方も多いんじゃないかなと思うんですけども、
うん、ね、はい、それがちょっとなくなってしまうということでね、今年ね、
うん、実は一度2020年にもですね、終了するっていう部品とキットの頒布事業を終了しますっていう発表が一度あったんですけども、
はいはい、
やっぱりいろいろな方から激励を受けてですね、あ、じゃあもうちょっとしばらくの間やりますっていうふうに継続を発表したっていうこともあったんですね。
そうなんですね、
うん、ですのでもうやっぱりここがもうしょうがない潮時なのかなっていうふうに思います。
ね、やはり高齢化にはね叶いませんね。
そうですね、
ちょっと残念ですけど、じゃあ
残念ですね、
じゃあちょっと皆さんこのもう3月までの間にいろいろちょっと欲しい部品とかなんかあったら、
うん、そうです ね、一度ホームページを見て今の在庫とかね状況を確認されてみるといいと思います。
はい、そうですね、はい、あ、そして、
はい、あとはですね、今日ちょうど終わったところですけども、QSO パーティー、
はい、
1月の2日の9時から1月の7日の21時まで、JAL 主催の、年始の QSO パーティーをやっていましたけど、はい、これ の、 ルールを細かく説明した記事がですね、やはり注目を集めました。
やはり皆さんやる前にね、いろんなこと確認してということなんでしょうからね、
うん、そうですね、
うん、
三田さんはどうですか、 QSO パーティーは出られました？
出ました。で、今年はね毎日やらなくていいんで20曲終わればいいんで 20数曲やって終わりにしました。2日で終わりました。2日間で終わりましたね。
ああ、そうですか、
はい、
あ、そうですね、毎日出て判定機のプレゼントっていうのがなくなりましたので、はい、
そうです、
そういう意味ではちょっと気軽に、
はい、気軽に20曲終わって20数曲で終わりにしました。
ああ、そうですか、
はい、
お疲れ様でした、
はい、お疲れ様でした。
お天気も良かったせいなんですかね、結構曲も多かったですし、
そうです、移動運用に出かけてらっしゃる方もいらっしゃいましたね、う
ん、移動の方はたくさんいらっしゃいましたね、
はい、いましたね、
またたくさんの方が書類を出されてステッカーをもらえるんじゃないかなっていうふうに思います。
これ忘れずに早く出さないとね
そうです ね、
ね、郵便事情もありますしね
、はい、
まあ、でもこのねニューイヤーパーティーもいろいろありましたから、なんか賛否両論ずいぶんこうね書かれてましたね。
1月1日のその地震の関係で、
うん、
非常通信が行われる可能性があるんでね、 QSO パーティーどうするの、本当にやるのっていうような声は確かにありましたね。
ね、ありましたね、
うん、で JAL が JAL のホームページにワッチに気をつけてブレイクや何かにも、気を使ってくださいっていうような告知を臨時で出されましたね。
はい、そうですね、うん、まあでもとりあえず無事に終わったっていうか、でも各地のコンテストなんかがちょっと中止になったね、はい、地区もあったりなんかして、
うん、そうですね、1月の4日に予定していたJAL兵庫県支部のオール兵庫コンテストはやはりこの非常通信の可能性があるんで、そちらに対応しましょうということで、コンテストの中止を発表されましたね。
そうですね、
はい、はい、
さあそれじゃですね、先ほどからちょっと話題に出ていた2023年の年間アクセスランキング、
はい、
皆さんいろんな関心のあるネタ去年1年ねあったと思うんですが
そうですね、うん、はい、第1位がですね6月の25日に掲載した記事なんですけども、
はい、
当時のですね、あの JAL の会長の高尾義則さんが、JAL 会長を辞任するっていう届けを出しましたっていうこと速報だったんですけども、JAL の社員総会が始まる、1時間ぐらい前かなに出した記事なんですが、これが昨年は圧倒的にアクセス数を伸ばしました、
うん、
はい、
はい、ということですね、うん、はい、はい、皆さんねやっぱりもう本当に衝撃的なニュースでしたから
ね、え、うん、そうです ね、 ねそれでやっぱり皆さんねおーっと思って記事をね読まれたんだと思います。
はい、そうですね、
はい、
あと今ずっと私も見てるんですけど、意外とアイカムさんの ICR15 が上位に来てるんですね。
はい、ハムフェアが去年のね夏にありましたけども、ハムフェアでたくさん記事を出したんですけども、その中でも一番注目を集めたのがアイコムさんの ICR15、うん、抗体機受信機がサプライズで発表されたよっていうこの記事がですねすごく伸びました、はいはい、
やっぱり皆さんね結構興味ある受信機だったのかなって思いますもんね。
そうですね、
うん、
年末2023年の12月の終わりに出荷にもなりましたし、
はい、
ハムフェアで発表して年内に発売っていうのはね一番いい形じゃないかなと思うんですけども、
そうですね、
そういった意味でも皆さんの関心が薄れないうちにものが出たんでね、そういう意味でも記事としては良かったんじゃないかなっていうふうに思っています。
はい、さあそんなことでね、羽田さんまた今年もいろいろな情報を
はい、
はい、聞かせていただきたいと思いますんで、
はい、今年も頑張りますので、はい、皆さんハムライフ .jp 見に来てください。
はい、本当にっていう驚きの記事を速報でじゃあ上げていただいて
そうですね、なんかいい意味の A が欲しいですね
そうですね、はい、いや本当に今年もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon。
はい、お送りしてまいりましたビームアンテナ、いかがだったでしょうか。さあそれではですね、週末のいろいろな情報をお伝えしましょう。まず1月8日はですねオール埼玉コンテスト開催されるということで、9時から15時ということで、これもですねちょっといろいろな地震の関係でもしかしたら中止ということもありえますからね、必ず前もってホームページなんかで確認してください。あとはですね来週になるんですが1月14日の日曜日、岡山県支部とライフパーク倉敷と共同で小学生対象のラジオ工作教室を開催するということなんですね。もうもしかしたらこれ締め切っちゃってるかもしれないんですがね、ちょっと面白いなと思ったのでね、今こうやって子どもさんたちにね少しでもこういうラジオとかに興味を持ってもらって無線の世界に入ってもらうっていうのいいことだと思います。倉敷の方でやります。そして、ハムっての更新パーティーも始まります。1月8日からということなのでね、明日からですね、1月8日から21日までハムって更新パーティー2024冬が始まりますんでね、こちらちょっと長い時間なんで期間なんでね、ぜひ皆さん、やっていただけたらななんて思っております。ということでね、今年もこのビームアンテナぜひ皆様に応援をよろしくお願いします。番組の方でもメールをお待ちしております。 fm76@fmpalloon.co.jp ビームアンテナの係まで送ってください。番組で採用された方には番組特製のキーホルダーコールサイン入りでプレゼントさせていただきます。それじゃ今日もそろそろお別れでございます。ビームアンテナ、この番組は FM パルルンの制作でお送りします。それでは皆さんまた来週です。さようなら。